インカークスラッシュジョンドー。はーい、始まりました。インカクスラッシュジョンドー、このラジオはお肉とそれゆだんいインカク、またの名前をニート社作家ジョンドーがわーわーやっておりますラジオでございます。はい、本日はね、第46日目ね、46ね、白お腹が空きましたつってね、フェイトゼロは結局第2期はね、一度も見ることなく終わってしまいましたね。そんな感じで20分間お付き合いくださいというあれです。はい、あれ行きましょう。陰角あるなし、陰角改造計画ね。本日投票締め切りでございます。陰角の眉毛はこのまま放置に決まりましたね、決定でございますね。でね、前々から宣言してた通りね、髪の毛の投票に参りますよ、今から。説明しますとね、この陰角あるなしのコーナーではね、皆様からのコメントによって、いろんなことを決めていってね、まあ決めるあれでございますけども、今までね、皆さんの投票によって僕のもみあげがなくなり、で、まあ眉毛はそのまま放置ということが決まりね、まあそんな感じでやってきましたけどね。この度、第3回目、ね、陰角の髪型をどうするかというね、投票を行います。その皆さんからコメントしていただいてね、その決まった髪型で、今月29日サマーオニックの舞台で、皆さんにお会いするという、陰角のね、顔面を作り変えていこうという、ラジオを聞いてる皆さんで、僕を作っていく、そんなね、コーナーをやってるわけでございます。ね、まあ、それでまあ髪の毛なんですけどもね、まあ現在の髪はね、前々から貼ってる、眉毛の時に貼ってる写真で見れると思うんで、まあ、そのままにしときますけども、とりあえずね、髪を切るのはもう確定しております。なんで、どこまで切るかということをね、投票していただきたいと思ってます。ちょっと短くするだけから、まあ、丸坊主までね、いろいろございますからね、まあ髪型とかね、髪の長さ、ね、そういうのを皆さんに投票して決めていただこうと思っておりますので、陰角の髪の毛はこんな風にしたらいいんじゃないというコメントをしてください。もうあるなしの二択ではないですけどね、もはや。なんで、だから、今回は、投票数というよりはね、どちらかと言ったら、まあ、皆さんから来た意見の中で、まあ、決めていくみたいな形になるんじゃないかな。わかりませんけども、全然。まあ、なんでね、コメントをしてください。今回ね、締め切りはどうしようかな。まあね、でもサマーオニックまではあと、まあ2、3週間あるわけですけどもね、どうしようかな。まあしばらくまあ保留で、締め切りがいつかは保留で、とりあえずまあコメントを募集します。なんでまあ皆さん、コメントの方、お待ちしておりますぜという感じです。はい。でね、もうね、なかなかもうネタがないのでね、また、本棚のコーナーに参りますけども、ね、ずっと、ジョジョの流れで来たので、今回も、その流れで行こうと思います。荒木博彦、鬼久保博久、変人変屈列伝、でございます。はい。うちにあるのはね、カバー付きの、でっかいやつでね、文庫とか出てるかは知りませんけど、ね、定価1714円、プラス税、でございます。これはまあいろんな世界中のね、変人、奇人たちを、こう、荒木博彦が描く、やつでございましてね、まあ、基本的に1話完結の、話がまあ、並んでるわけですけど、まあ まあ、ジョジョの連載も並行してやってるんでね、当時アシスタントをしていた、鬼久保博久さんが作画を担当しているかもございます。ね。まあ、史上最高、強打製造機、大幹部。ね。オリバー君を仕掛けた世紀の工業士、コウヨシオ。実在した究極の選択、超チフスのメアリー。ね。未亡人が増築し続けた謎の館、ウィンチェスターミステリーハウス。誰も知らない兄弟、コリアー兄弟。そして、エジソンを震え上がらせた天才、大天才、ニコラ・テスラ。という、まあ、この6人のことを、まあ、この6人がまあ描かれているわけですね。で、一番最初のニコラ・テスラの回が雑誌に載ってからね、この本が出るまでに15年かかったという、ね、なかなか単行本というかまあ、なかなか本にならなかった話、漫画でございますけどもね、まあその、事実は小説よりちなりと言いますね。なんで、その、やっぱりそのね、いろんな人が世間にはいるもんですね。で、やっぱりその、なんていうかな、その、ものすごい、基本的にみんな、ものすごいエネルギーを持ってる人たちなんですよ。そのエネルギーの、その、人よりものすごいエネルギーを持ってる、そのエネルギーの向き方が、さらに、人とは異なっているから、そういう、奇人変人というくくりに、で、まあ、くくられてしまうわけですけども、まあ、その人それぞれが、まあ、自分の、信じるものの、ものに対してね、こう、まっすぐ突き進んでいくっていう。それがまあね、世間一般の価値観と合わなくても、そういうことをずっと突き詰めていくという、そういうね、生き様に、その素晴らしいものをね、感じずにはいられないわけですけどもね。基本的にはまあドキュメンタリーなんですけども、まあ、ね、やっぱりその漫画なんでね、多少の、まあ事実を元にしたストーリーですので、多少のフィクションは、含まれるわけですけども、この中の一本ね、ウィンチェスターミステリーハウス。この話はもう、完全にジョジョです。これは。ただのジョジョです。この話は。もちろんそのウィンチェスターミステリーハウスというのは実在する、あれですけども、とある未亡人が、占い師に言われて、で、自分が死ぬまで永遠と自分の館を増築し続けたという。それでまあ、延々とこう作っているから、それがもう迷宮のようになって、ものすごいことになってしまってね、それが観光名所になったりもしてるという、まあそういう話なんですけども、完全にスタンドが出てきます、これは。まあそんな感じで、ありますね。まあ僕はね、やっぱりマンチェスターミステリーハウス、まあその、鬼久保さんが作画を担当している回と、まあ、荒木先生自身が作画を担当している回がね、だいたい半々ぐらいございますけども、ね、鬼久保さんの作品もまあ、それはそれで、ね、いいもんですけども、ね。でもやっぱり15年も経ってるんでね、最初の一本から。ニコラ・テスラの回は、なんていうか、絵がね、全然、やっぱ違いますね、なんか。なんか硬いというか、写実的というかね。そういう感じで、ありますけどもね。というまあ、そういうわけで、変人偏屈列伝でございました。ね。1714円でございます。ね。まだね、多分、全然買えると思うんでね。読みたい方は、買えばいいと思います。はい。そんな感じでーす。ジョンドーでーす。下げ更新でもしようかなと思ってるんですよ。まあ、書き上がったものから随時下げ更新してって、で、まあ、最終的にまあ、5ページなり6ページ、まあ、7ページか8ページぐらい溜まったら、まあ、上げるという、そういう、そういうサイクルにしようかなと、最近思い出していてね。まあ、 それでまあ多少ね、コメント数にブーストがかかるんじゃないかな、という。どうなんですかね。まあ、まあその辺はね、やってみないとわかんないですけど、つまり、この方法でブーストされる作品と、されない作品があると思うんですよ。それは何が違うかっていうと、多分、この方法でブーストされる作品っていうのは、上げ更新時に一元さんが多い作品だと思うんですね。例えばそのね、僕がこれから下げ更新を続けていくとなったら、まあその、普段読んでくださっている方は、まあ、たまに僕のページに来て、下げ更新されて、あ、ちょっと増えてたら読んでみると。で、まあ、それに対してまあコメントをする場合もしない場合もあるでしょうけど、まあコメントをすると。で、その後に何ページか溜まって上げ更新をすると、まあ、上げ更新されたということで一元さんが寄ってきて、その一元さんによるコメントが入る。だからその、もし仮に、完全に数人のファンによってだけ回っているコメント欄があるとすれば、この方法は全く意味をなさないわけですね。上げ更新しても、コメント、例えば、まあまあ、まあ仮に僕の漫画にコメントをしているのが5人だけだとしましょう。仮にね。この5人は、まあ大体僕が更新したらコメントをくれる人たちとしますね。その場合、この5人は僕がどんどん下げ更新をしてる時でも、たまに見に来て、たまにコメントをしてくれると。で、あるタイミングで僕は上げ更新をしたと。でも、この5人は、割と、もうすでにコメントをしてるんで、もうコメントはしないわけですね。だからそういう、固定ファンというか、そういう、馴染みの客しかいないという場合は、この方法は全く意味のさないわけです。普段の上げ こういう方法を取らない、何ページかまとめてやる上げ更新の場合でも、この5人がコメントをしているだけですから。なんで、まあだから、それを、なんていうか、上げ更新、下げ更新で何枚か溜まったら上げ更新をするという方式に切り替えたときに、コメントが増えたのであれば、それはまあ、上げたときのまあ一元さんが、普段の人もコメントしてくださっていて、プラスアルファで一元さんのコメントが入るので、まあコメント数がちょっと伸びるという、ことになるわけですね。なんで、まあ、ちょっとずつ、まあ、上げていきます。というわけで、これ上げ終わったら、もう、早急に、1ページ上げ更新を、上げ更新じゃないや、下げ更新をしてみようと思ってます。ね。まあ、それに気づくのはこれを聞いてる方と、定期的にうちを覗いてくれる方だけなんでね。あれなんですけども、だからまとめて見せた方が実は反応がいいんじゃないかという、そういう説もあるのでね、そこら辺は、よりけりなんですけど、とりあえずまあ今回はね、しばらく下げ更新で、完成し次第、上げる。完成し次第掲載するという、形式をとってみます。まあ手応えが感じられないようであればまあ、そこで、多分やめちゃうと思うんですけどもね、そういう感じで、行きたいと思ってます。はい。それとね、ブログ、ジョン・ドーの動の方に、ちょっと作画募集的なものをね、ちょろっと書いてみました。まあ、これもそんな、ガチで募集してるわけでもないというか、まあ、ガチで募集はしてるんですけどもね、あんまり、まあ、来ないなら来ないで、ぐらいのテンションで考えてるんで、まあ、合作するとかね、そういう企画すでに書き込むほどではないという、まあ、その、チキン野郎なわけですけども、ねえ、やっぱり後から、そのネタを俺が考えていたのにっていうのは、やっぱりみっともないので、だからまあ、どんどん、出していきたいわけですよ。でも、今の更新ペースで、それしだすと、ね、さすがに、大変なことになるので、まあ、作画募集、まあ、この辺の話か、このくだりは全部まあ、ブログに書いてあるんでね、一つ読んで いただければ、まあ、そっちに載ってると思うんですけども、ね、前々から、ちょろっとこのラジオでも言ってますけど、まあ、不良門の能力バトルと、魔法少女門を現在構想中であると。で、ついさっき追記したんですけども、ストーリーの導入部だけ考えて、そこから先思いつかないやつがあるんで、まあ、それは、勝手に持ち出しかという形で、それも2本ほど載せてみたわけですけどもね。やっぱり小学校、高学年の頃からね、途切れることなく黒歴史ノートを製造し続けている僕としてはね、ネタが溜まっていくというのはね、どうしても避けれない事態ですのでね、なんでまあ作画してみたいという方がいらっしゃったらね、僕はもう大歓迎でございます。よろしくお願いしますという感じでございますけどもね。まあそんな感じで、まあ不良門の方はダブルファイヤーの方はね、もう第全3話なんで、まあさっとパンパンパンともう勢いで押し切っちゃう感じですね。これはなんていうか、昔の自分のキャラクターを、まあ、再利用した形ですね。まあ、それはまあね、もしこれが、誰か作画担当の人が決まって、世の中に出ることがあれば、まあ、語られることになると思いますので、まあ、ここでは、あまり深くは語ってはしませんけど。それでまあね、こっちの魔法少女も、コードキュレーターミラクルモナカ。こっちがね、もう、これはメイドの頃からずっと構想してたんで、構想5、6年ですよ、これは。実はメイドとリンクさせるっていう、そういう構想もあったんですけどもね。メイドの方がああなってるんで、あれですけども。で、まあ、魔法少女もね、僕がね、魔法少女書いてもね、しょうがないっていう感じがあるんでね、まあ、可愛い女の子が書ける方に、ぜひ書いていただきたい、ね、そういう人がね、我こそだと声を上げていただければ非常に助かるわけですけどもね。ただまあね、全13話、一応アニメワンクールぐらいを予定して、まあ全13話、これもサブタイありきで話を作っちゃうパターンですけどもね。なんでも結構長期にわたってコンビを組むことになると思いますんでね、結構信頼できる方と組めればいいなと思ってます。ね。まあ、ブログにも書いてますけど、QR コードを画面上に貼るという、そういうこと。やっぱりウェブ漫画っていうのは、まあ僕は、ああいう形のウェブ漫画を書いてますけど、いろいろ可能性があると思うんですよ、ウェブ漫画っていうのは。まあ単純に、縦に並べるのと、見開きで並べるっていうのもありますし、一般の出版社がよくやってるように、ドラッグでページをめくれるっていう方法もありますし、まあ、ニートしたらよく見られるものであれば、背景の色を変える。だとか、ギフ動画ね。漫画の絵が動く。これもまあ、よく見ます。たまに見ますね、ニートしたら。それと昔ニートしたらあったのがね、ゲームブック方式。いろいろストーリーが分岐していく話ですとか、あとね、YouTube のリンクを貼ってるやつとか、まあ、フラッシュ動画とか、なんか BGM を貼ったりとか、あとまあね、コマのサイズとかページのサイズをガラッと変えていくような、そういうものも昔はございました。なんで、せっかくのね、ウェブ漫画なんで、いろいろあると思うんですよ、やり方は。僕はまあ、今はね、525×725×700 っていうサイズに固定して、それを、開業2つ開けて、開業3つか、2つか。開業2つ分開けて縦に並べるっていう方法を、もう、この方式は崩さずにやってるわけですけども、別に、1コマだけのページがあったりとか、横に長いページとかそういうのがあっても全然いいと思うんですよ。ただ僕は、まあ、自分の書きやすさとか自分の読みやすさから、まあ、そういう、フォーマットは崩さないっていう方式でやってますけど、 まあ、あんまりね、崩して、例えば、横に長すぎて、横向きのスクロールバー、動かさないと、ちょっと端まで見れないとかになると、ちょっと、それはね、読みづらさが、かなり大きくなってしまうんで、あれですけどもね。まあ、その、いろんな方法がありますよ、やっぱり、ウェブ漫画ってのは。ウェブですからね。まあ、ウェブ小説、小説でもね、いろいろありますね。まあ、ニード社には、縦書きの縦書きに変えれる機能とかもありますけど、まあ、その、フォントを変えてみたりとか、文字の大きさとかね、色を変えてみたりとか、あんまりまあ、これやりすぎるとね、一昔前のテキストサイトみたいな、ちょっとしたあれが出てきちゃうわけですけども。まあ、その僕があんまり、ニード社の小説は読んでないのでね、どんなものがあるかっていうのは、ここではわかりませんけどね。まあ、その、セリフの横にキャラクターのアイコンとかつけたりね、そんな風にするとなんか会話形式で進むテキストサイトみたいになってね、ちょっと苦笑みたいな感じになるのかもしれませんけど、やっぱり、ニード社でね、文芸作品っていうのはやっぱり大きなハンデを持ってるわけですよね。本当に更新してもコメント1や0ってのが、全然あり得る世界ですからね。いやすごい、やってる方々はすごいと思いますけどね。僕がね、この間ずっと読んでて完結した作品がね、ありますけども、出るかなーっと。どこだっけ？どっちだっけな？文芸だっけな？ノベルだっけな？マイリスカイズとかが入るわ。最速とは言って、最速に行って、最速が出たと。マイリス行って、マイリス行って、あれ、あたし地獄が更新されてる。アステ読もう。ガンファイターは、文芸か。だって、絵本の中のガンファイターが35個目。ねえ。僕これ大好きなんですけどね。なんでまあ文芸はね、まあ遊戯王の小説もね、まあ、ニード社の遊戯王小説は続かないことで有名ですもん。有名ではないな。まあそういうセオリーがあってね、それを覆る作品が来てほしいなと思ってるんですけどもね、なかなか、遊戯王であるということと小説であるという二つの、ね、重しが、もしかかって、なかなか、厳しいものがありますね。ねえ。この間、出た新連載もね、もうトントン止まってしまいましたけど。ねえ、まあ、よし、おしまい。インカクスラッシュジョンドー第46日目、本日ここまで。インカクあるなしのコーナーではね、皆さんからのコメントをお待ちしてます。はい、僕の髪型を決めてください。バイナラン。